まあちょっとね、怖い話になってきたんで、次行きます
うん、
か。
怖い、
いい
怖
説
い。
でしたね。
怖い、怖
いい
い。
説。
はい。
今回の回、なんか、変な感じの方向に流れてますね。
いや、でもなんか、意外と実りはありますね、これ。
実りはあるけど、また怒られそうだぜ。
そうやな。ここは編集の腕の見せ所です
い
ね。
やー、大変だ。はい、始まりました、ホラボド。今回はなんと新企画、ボードゲーム〇〇説。
イエーイ。
はい、ということで今回はなんとですね、ボードゲームにちなんだ眉唾な説についてみんなで提唱し合おうというね、とんでもない企画ですよ、
は
い、
すげえ。
まあ皆さんそれぞれいろいろとね、あれこういう人ってこういう癖あるなとか、こういうところってこういうパターンだよなみたいな、なんかボードゲームを長年していると型にはまってくるようなものってありますよね。
うん、確かに。
確かに。
でそれをですね、テレビ番組の水曜日のダウンタウンっていう人気番組ありますけど、ああいったような形で何々説という風に皆さんそれぞれで提唱していただきまして、
はい、
でそれについてあーだこーだ語ろうということなんですよ。
なるほど、はい、面白そうだ。
はい、偏見に満ちた回ですね。
そう、偏見に満ちた回なので、もう結構嫌な思いをすると思います。
確かに。
最初に言っとく。
はい、はい、もうだからそういうのが嫌な人はもうね、ここで切っていただいて。では早速ですけれども、自己紹介をお願いしたいと思います。どうぞ。
はい、イカとリニョリと OK のイカがわしいラジオから参りました、リニョリでーす。よろしくお願いしまーす。
あ、リニョリさん。
お願いします。
お疲れ様です。はい、そして、
サキコでーす。
あれ、サキコさんやん。
こんにちは。
こんにちは。
かわいい。
こんにちは。
元ジェリージェリーカフェスタッフの。
そうですね。お世話になってました。もう2年ぐらい、3年ぐらい前になっちゃいますかね。
うわ、もうそんな経つの？
すごい。
はい。
ね、今回、下手なこと言わないように気をつけて。
はい、頑張ります。
はい。では最後、この方です。
はい。
はい、ウィングガンダムパイロットヒーローユイです。よろしくお願いします。
誰？ヒーローユイ感ゼロやんけ。何やそれ。
マスターライフルって意外と撃つの難しいん
です。いやいやいや、マスターライフルも撃つ。あ、そうか、撃ったことないから私たち分かってないですけど。緑川、
私とさきこちゃんの顔見てくださいよ。
本当だわ、キョトンってしてるよ。いや、緑川光先生ですか？
あ、はい、よろしくお願いします。
いや、全然ちゃうやん。
あ、嘘です。
全然ちゃうやん、
はい、酢豚です。よろしくお願いします。
はい、ということで、まあ、早速進めていきたいなと思うんです。もう、下手したらこの回、オクラに入っちゃうんで。
はい。
あら。
なんか、
頑張りましょう。
ちょっと気になります。
じゃあ、まあ、誰から行きましょうかね。私から行きましょうか。
お、
あ、はい、いいじゃないですか。
そうですね。
まあ、言い出しっぺですし、はい、私から行こうと思います。では、私が提唱するものなんですけれども、皆さんですね、まあ、それぞれ小さい頃に嫌なこととか、
うんうん、
ね、
うんうん、
ちょっとしたトラウマなんてあったりしますよね。
まあ、ちっちゃい頃に経験したことってなんかすごい大人になっても引きつったりしますもんね。
そうでしょ？まあ、私なんかもそういった出来事いろいろありまして、まあ、家族がね、仲悪くて、こう、親が喧嘩してるのを見てたとかね、
はいはい、
学校でもいじめられてたみたいなのとかね。
暗いんだよ、
あの。最初のやつかよ、これ。
バイクの後ろにくくられて、走られて、うわーってなったとか、
ね。ないないないない、
引きずり回されたみたいな。
主人公ですね。
という、はい、私が提唱するボードゲーム〇〇説はこちらでございます。どどん！ボードゲーム集める人に限って幼少期に辛い思いをしてた説。まあ皆さんやっぱりボードゲームを集める方、特にこうコレクションしてもう100、なんだったら1000超える人なんていうのもね、ザラでいらっしゃいますけど、そういう人のほとんどが幼少期に辛い思いしてたんじゃないかっていうね。
いや、ここの人たち大抵がボードゲーム集めてると思うんですけど。
え、幼少期ってどのレベル？幼少期。
幼少期だから、まあ、小さい、まあそうですね、5歳から15、6までの間に。
あー。
5歳から15、6って広ない。
広いな。
え、そんなないですか、酢豚さん。
え、だってさ、そんだけ長い期間、10年ぐらいやんか、6歳から16歳の10年間に、嫌なことの一つや二つはある
よ。あるよ。
いや、もう強烈なものであればあるほど、ボードゲームに執着するというのが私の提唱したいものなんですよ。
え、それ、もみさんだけじゃなくてですか？
え？もみさんだけなんですか？え、さきこさんは一切そういうのない。まあ、でもこんな、ぬくぬくと育ってる感バリバリのさきこさんには、ないのか。
心の隙間をボードゲームで埋めるんですかね。
あ、でもそういうことですね。まあ、特にコレクターの方って、こう、寂しがり屋の人が多いなんて言いますけれども、まあ、そういったものをいっぱい集めることによってですね、まあ、賑やかになって、華やかになって、まあ、寂しい思いもしないというね。で、そういうところで言えば、まあ、小さい頃、一人ぼっちだったなとか。そういう意味では、私なんかはもう特にそれで、
はい、
もうさっきも言った通り、たくさんひどい目にあったわけですよ。
笑ってるわ。怖え。
怖いでしょ。学校行ったらいじめられ、家に帰ってきたら虐待を受け、もうそれはもうひどいもんだったぜ。
まあ言われてみたら、まあ私も、高校生の時は、一人ぼっちでしたね。
なんなんこのバトル大会。
あ、そうなん？
そうですよ。友達一人しかいなかったんで。
いやいやいや、でもなんかほら、彼氏と一緒になんか公園行っておしっこしたみたいなあったじゃん。あ、
それは短大の時の話なんです。
あ、それ短大な？
今では、沈みに沈んでたんで、短大の時に爆発したんです。
そういうなんか、リニョリさんのイメージなかったな。
まあ、辛い期間がある人は、集めるんかもしれんね。僕も言うて中学校の時柔道部に入っちゃって、3年間はマジで地獄やったからね。
そうでしょ、
もうほんまに嫌やった。
楽しそうやけど。
いや、楽しないよ。
いや、かわいそう
や。ビシバシやられたのかな。
あ、そう、もうビシバシですもんね。
ビシバシですよ、ほんまに。
厳しかったよね。
めちゃくちゃ厳しかった。
まあそういったとこで、こう抑圧されたものがですね、大人になって何かバーンって爆発するんですけど、まあ昔の方だったらそれこそね、そのお水だったり風俗だったりみたいなにこう散財したりとかギャンブルとかね、そういうのあったんですけど、今の人たちは、まあそういったところにお金を使わず、まあ車も買わず、で、やっぱ何するって言ったらボードゲームってね、結構お金もかかるし物も増えていくってところで多いんちゃうかななんて。いや、でもあれか、さきこさんの場合家族でボードゲームしますからね。
そうですね。でもオタク気質はすごくあって、中高生の時はハロプロがとにかく好きで、もうのめり込んでましたし、大学生も大学生で、アカペラやってたんですけど、もう好きなことにのめり込んで、まあアカペラそんなにオタクっていう感じはしないかもしれないですけど、もう好きなことは一回ハマるともうどっぷりですね。それで集めてるっていうのはあるかもしれないですね。
今、さきこさんどれくらい持ってるんですか？
今、278個ぐらいです。
くらいにしては、正確な数言ってくれるけどね。
この前リストにしたんですけど。
偉いな
ぁ。いや、十分ですよね。すごいわ。だから、そういうさきこさんは、まあ、幸せそうに暮らしているので、まあ、今回の私の説においては、まあ、半分当たったなぐらいの、まあ、そういったぐらいでいいかなっていう。
立証ならずで気はするけどな。
いいんですよ。今回の企画はですね、あくまで、こう、こういう風に思ったなとか、こういう風に周りはなってるなっていうのをこう報告し合って、どれぐらい賛同を得れたかっていうところで、まあ楽しむぐらいなんで、もう全然違う、そんなことないってリスナーの方が今ね、向こう側で言ってたとしても、それはそれでいろいろな確認になるから面白いじゃないですか。うん、
なるほど。
はい。
うん、ということで、はい、はい、私のボードゲーム集める人に限って幼少期に辛い思いをしてる説は、まあこういった形ですね。
うん、
なるほど。
はい、では続きましては、さきこさん行ってみましょう。どうぞ。
はい。お前、まあ2、3年前にボードゲームカフェで勤めてた時の話なので、今は違うかもしれないんですけど、まあ、カップルでボードゲームカフェに来ると、男性が、こう、意気揚々とルール説明をして、俺の勝ち筋はとかって語るんだけど、何回かやってると女性の方が勝っちゃう説。
なるほど。
なるほど。ボードゲームカップル、最終的に女子が強くなっちゃう説ですね。
ちょっとまあ、男子の肩身が狭いよね、そうなると。
まあなんか、そのメカニクスはわかるな。
うん。あ、もしくは男の子がちょっと優しく手加減してあげてる？
いやいやいや、いやいや。いやいや、
違うな。逆転現象が起こるって話でしょ、さっきの。
そうそう。それね、私わかりますよ、理由。
なんでなん
ですか？
そのボードゲームが好きな男子は、まあ飽きやすい人が多いんで、次々とボードゲームをこう買って、次のやつをしたいわけですよ。 ところが、女性の場合は、一回ルールを覚えたら、まあ、それ、またやりたいって思うタイプの方が多いので、まあ、結局同じゲームしてると、男子はやっぱり全然ね、伸びてなくて、女子の方が伸びてて、結果勝っちゃうみたいなパターンは見受けますね。
なんかこう、絶妙な顔になってくるんですよね、男性の方が。
絶妙な顔って。
すごいね、みたいな。
ああ、じゃあ本気のやつだよね。
あ、負けて悔しいけど顔に出さないようにするみたいな。
あ、そうですね。なんかあの大学生とかで4人組とかで来た男女グループとかでも、結構女の子の方が強くって、なんかこう、インストの、時点で、あ、女の子の方が理解してるな、とかって感じることがあった
り。ああ、確かにそうかも。そうなってくると、女子の方が実はやっぱりね、頭の回転が早かったりとか、うまいこと先を見据える能力があったりするので、やっぱそこの相性がうまく発動して女性が勝っちゃうとか、理解が高いとかっていうケースは、確かにね、私もお客さんで行った時に、まあ、同卓の方とか隣の方とか見てて思いましたね。で、そういうのを見るのがジェリカフェで私は好きでした。
他の人観察ね。
もうすごい嬉しそうにね、見てくれ、このインサイダーゲームって知ってる?みたいなんで、こう見て。で、何それ?みたいなんで、もう、うわーってなるんだけど、ボロッボロに負けるみたいな。
かわいいじゃん。
すぐバレてるみたいな。そういう男子、かわいいですよね。
かわいいですね。
はいね、
うん。まあまあまあ、そんな感じでね、お店を悪く言ったとか全部切ってるということで。はい。
まあ、いいとこでもありますよね。
その、ボードゲームに入ろうとする女の子にとって、なんか勝てたっていう経験があるのはすごいいいですよね。
結局それが好きにつながりますもんね。
それはそうね、うん。全部負けてたらつまんないしね。
そうそうそう。
そんなんやったらでも、リニョリさんの旦那さんのおけいさんなんかもう、鬼のように強いから、一個も勝てないよ、私。
マジで、全然勝てたことないんですけど、でもまあ、それでもやり続けてるんで、ちょっとド M なんでしょうね、私は。
いや、そうでしょうね。そんな気がします。なるほど。はい。といった説でしたね。はい。じゃあ続きましては、スープタさんです。どうぞ。
はい。まあね、皆さん、ボードゲームやってたら、皆さんってどうですか?長考する方ですか?
しない方ですね、あんまり。
できるだけしないように、してます。
ここにいるメンバーはあんまりしないってこと。僕もね、ちょっとルールが難しかったり、理解してなかったりしたらちょっと調校する気はあるんですけど、できるだけ調校はしないようにはしてるんですけども、まあ私、調校に関する説をで持ってまいりました。ほうほ
うはい。
調校するやつ、負けたらそのゲーム嫌いになる説ですね。
思い入れが強い。
そうなんですよ。そのゲームで調校するってことは、めちゃくちゃ勝ちたいから先の先まで考えて調校してる場合が僕多いと思
う。確かに確かに。執着してますからね、勝ちに、ね。
そこまで時間と自分の脳のリソースを突っ込んで負けたゲームを好きになるわけがない。
そんな。まあそうかもね。それあるかも。
でも最終的に終わった後にもう全然わからんみたいな感じで、俺は。
ああ。
みたいな。
そうそう。あんな考えてたくせにわからないふりしますからね。
そうなの。なんかそういうタイプが多い気がしてて。
わかるわー、それ。
はいはいはい。
確かに。悪口とか言うんですよ、そのゲームの後で。
ああ。
俺は合わんかな、みたいな。
あのゲームなんかシステム的にちゃんとね、出来上がってないんだよね、とか。その割に考えてたな、こいつ。
そうなんですよ。一番考えてるんですよね。
まあ、多いかもね。そういう人はね。
あと、もう一個、兆候に関する、これはもう独断と偏見なんですけど、兆候するやつ、メガネ説。
いやいやいや、ちょっと待って、待て待て。
あ、ここにもう何人もいますね。
3人だよ。ボードゲーマーはね、だいぶ8割ぐらいメガネなんで。
いや、そんなこともねえし。
そうだよ。
コンタクト外したらメガネなんで。
ああ。
嘘だろう。そのなんか、メガネに対してさ、なんか、オタクだよね、とかさ、なんか、その、下に見るの、もう、スブタマンだけやで、今ど
き。イメージがね、やっぱ未だにあるんです、ね。
今、ファッショングラスとかさ、アイウェアとか言うんで、もう、目悪くない人もメガネかけてますからね。
あ、はいはい、調校するやつメガネ説は不成立ですか、
ね、いや、さすがにないと思う。メガネかけ、いや、私の周り結構逆かも。メガネかけてないやつの方が全然調校してるかな。
そうなんすか。
だからそこはもう影響してないと思う。
そうやな。それは影響してない。
ダメ
だまあでも、強行してるやつ。
負けたら、そのゲーム嫌いになる説は。
まあちょっとね、わかります。はい。
よかったよかった。まあ僕は最初はそんな感じですね。
なるほど。いい説ですね。そこださんのは、ウィットに飛んでていいですね。
ありがとうございます。
うん。ちょっと今後も期待だな。ということで、もうどんどん行きますよ。なんせ死ぬほど用意してきましたからね。
確かに。
はい。
はい、じゃあ2周目行きましょう、2周目。
やったー。
はーい。
はい。
はい、じゃあ私の2つ目の説はこちらでございます。まあ皆さんですね、結構こうボードゲーム仲間っていらっしゃると思うんですけれども、
うん、
5人、10人とかで集まってこう、わーわーわーっつってね、楽しんで。
うん、
で、うん、あ、ちょっとお腹空いてきたしご飯行こうかとかね。で、また戻ってきてゲームしようか、なんてね、うん、あると思いますけど、そこでね、私が提唱する説はこちらでございます。しょっちゅう遊ぶボドゲ仲間なのに、二人っきりになると気まずい説でございます。
ああ、わかるわ。
確かにね。
めちゃくちゃわかる。
わかりますか、これ。
わかるわ。
これは、あるあるで言えば、まあ、二人でもやると。
うんうんうん。
なんかこのゲーム一緒にやろうぜ、っつって、結構重ゲーなんかもね、二人でやって、うわ、お前強いな、とか、うわ、その手やられた、なんてね、盛り上がってるのに、急にボードゲーム離れて、二人だけの空間になったら。
わかるわかるわかる。めちゃくちゃわかる。
す
ー何話そうって。
わかる。
ボードゲーム以外、話すことないみたいな。
うん。
あれ何なんですかね。
いや、
なんでしょうね。
あれなんだ、
ね、いや、ボードゲームを介してコミュニケーションしてるんじゃないですか、
まあ、やっぱそうですよね。
うん。
しかもやっぱ好きなものについてこう、二人でガッと言ってるから。
そうそうそうそうそう。うん、
それ以外だったら。
ボードゲーム、が引き寄せた人と人なので、うん、あんまり別に中高の思い出とか知らないから、
確かに
その話題っていうのがボードゲームですよね、まずはね。
はいはいはい。
それ以外で人の噂とかそういうのもないから、私はでも逆にそういう関係の方がなんかいいなって
思う。何いいなって何
え、なんかこう、人の噂話とか、共通の人のなんか、まあこう話すんじゃなくって、こう、純粋にボードゲーム、この箱絵なんか変だよねとか、さっきのボードゲーム面白かったよねとか、そういう話で盛り上がれるみたいな。
いや、違うんですよ、咲子先生。
咲
子先生、違うんですよ。
はい。
それはあれですよね、ボードゲームが終わった後でも、ボードゲームに関係する話で盛り上がれるってことでしょ？
うん。
違うんですよ。
前ってことですか？
もうね、ボードゲーム終わって二人だけの空間になった瞬間、もう、何も話すことないみたいな。いやー、うん、そういう意味ではね、鈴田さんとも二人きりになると何話していいか分かんない
です。マジで？
いや、多分あると思う。お互い、ちょっとこの気はあるわ。
相当何年一緒におるねんのレベルで一緒にいる。
何年おっても多分変わらない。
変わらないよ。もともとコミュ障だから。
そう。
はいはいはい。
別に嫌じゃないんやけど、ドキドキはするよね。
ドキドキ。惚れてんのかい。
やっぱこの星二人でドキドキ。
どうしようか
なみたいな。
お二人とも一緒にいる人を楽しませなきゃいけないっていう思いが根本にあるから、何話せばいいんだろうってなっちゃうけど。
ああ、確かに確かに。それはね、ありますよ。結局、黙ってても相手もいいよねって思ってればいいんですけど、もしかして今つまんないって思ってるかもとか思われないように、必死でなんか考えちゃう。で、結局何も喋ることないみたいな。うん、
もしくはどうでもええ、天気デッキを持ち出して、今日なんか暑いな、みたいな話。
言って、デッキの一番上に乗ってるやつ。
そうそう、薄いデッキ持って
る。薄
い。
はいはい。
まあまあ、そんな感じの説ですね。
はい。めちゃくちゃ意識するわ、これから。もう嫌やな。なんで口に出したんだよ、それを。
言っちゃった。つい言っちゃった。
はい、関係性が。
はい、では続きましては、リニョリさん、どうぞ。
はい、スブタマンのメガネの話をまだ続けるんですけど、
う
ん、はい、メガネつながりで、丸メガネ男子は大喜利苦手説。
なんで
メガネ。
そう、メガネはメガネでも、君たちのメガネはいいんですよ。その、オタクメガネなんでいいんですけど。
オタクメガネ何オタクメガネ
縁があるじゃないですか、縁が黒くね。
おいおい、バカにされたぞ、急に。おっぱな評判いいね、これでも。
いろんな人の思い浮かべてください。丸メガネつけてるおしゃれ男子。
うんうんうん、
おしゃれか、うん、それ関西だけだろ、あんな丸メガネつけて、カッポしてんの。
まあまあまあ、デザイン系の人とかにちょっと多いんですけど。
あれでしょ、ブルーエンカウントみたいな、うん、あれでしょ、まん丸のやつでしょ、
うん、そうなんですよ。はい。
わかるわ。
そういう人たちは、大喜利が苦手だと私は提唱します。
そうなんや。あんまり周りに丸メガネがおらへんから分からへんねん。
こういうやつでしょ？こういうやつ。
あ、そういうやつです。これ誰？
ここ入っちゃうやつ。
あ、これはブルーエンカウントというバンドのボーカルの方ですけどね。
あ、なるほど、なるほど。
はい、丸メガネいつもつけてますけど。
はい、ちょっと白坂さん似てますね。
あ、白坂 P もまあそういうとこありますね。ちょっとね、可愛くいようみたいな。まあ、ミキみたいなもんでしょ、うん、ミキの構成みたいなもんでしょよ。
あ、そうそうそう。なんかね、まあだから、おしゃれっていう感じで、やっぱキャラ作ってると思うんですよ。
うんうんうん。
うんうんうん。まあ、なんやろ、意図せず。
はいはい。
いると思うんですけど、はいはい、そういう人たちは、あんまり面白いことを言わなくても、俺大丈夫って思ってると思うんですよね。
土着さ偏見。
そうそうそう。だから、大喜利でもおもろいことを言わないと。
言わないの言えないんじゃなくて。
言わない
言わないの。
まあ、どっちでしょうね。
カッコつけてるだけやん、その場合。
あ、そう、カッコつけてるんじゃないですかね。
許せないわ、そんなやつ。今度丸メガネのやついたら、もうぶっ飛ばしてやる、そんな。
大喜利大会やろ、大喜利大会。
そうね、丸メガネ集めてちょっと大喜利大会。
辛いわー。
すごいな、今の説は。
ちょっとパワー系の説ですけど。でもまあちょっとわからんではないですね。
はい。
理解できなくはない。その、やっぱり、こう、側を固めてる人って、
うんうん。
大喜利って結構、切り込まないと、
確かにね。
面白いこと言えないじゃないですか。
そうそうそうそうそう。
その下ネタだったり、ちょっと身内ネタだったり、
うん、
ひねった内容とかって、なかなか確かにジャケット着てるやつとかもね言わないんですよね。
ジャケット。なるほど。
ジャケット着てるやつ。
はいはいはい、
おぎり苦手説
が苦手説
一緒ですね。
そうか。
ああ、じゃあ今度丸メガネで面白いやつ見つけたらリニョリさんにすぐ教えますよ。
そうですね。こいつは大丈夫やった。
メガネだけ送りますじゃあ。はい、そういう感じでね。まあ、ファッションとボードゲームのスタイルがちょっとリンクするっていうのは面白い説ですね。
うんうん
うん、はい、では続きましては、すぶたさんです。どうぞ。
ボドゲ合コン反対する人ほど、客に異性来たら一番テンション上がってる説ですね。
あー、まずはそのボドゲ合コンっていうのを反対するやつがいるっていうことですね。
そうですね。まあなんかこう、ボードゲームはもうこう、神聖なものだみたいな感じな。
はいはいはいはい。
こう、ボードゲームを出会いのツールにするとは何事やとかって。
はいはいはい。まあ、言いますね。
たまにちょっとツイッターでちょっとファッてなる時あるじゃないですか。
あー、あるある。
ありますね。
ほんと、もう怖いんだよ。ああいうなんかさ、こういうこと男に言われたみたいなのが
盛り
上がってるやつ。あれマジで。何なんだ、あれ。
なんですけど。
顔がすごい。
実際に、宅に飛び入りで異性が来て、うん、その方がそれなりに、まあ、綺麗だったりとか、かっこよかったりしたら、
うん、
なんか一番テンション上がってるの、そういうことやってる奴らなんだよな、っていう。
まあ、わからんではないな。やっぱ結局意識しちゃってるからね。
そうそう。
それほどなんか異性に高い壁を感じてるんじゃないですかね。
壁はあると思う、うん。結局異性が絡むボードゲームを特別視してるから、
うん、
そういうの良くないみたいなことを言っちゃうんでしょ
う。
意識してなければ、いや結局コミュニケーションツールの側面を受け止めるべきなので、
うん、
否定する内容ではないはずだと私も思うから、
あ、まあ
うん、
逆に、あ、持っていかれたんじゃないですか。狙ってる女の子とかを持っていかれたから、ああいうやつは良くないみたいな。
ああ、そういう経験から。
って言ってるんだと思いますね。
まあそれもあるかもしれないですね。
はい、
これはマジで一回実験してほしいんですよね。
実験
無理無理無理無理。
どうやって？
まずそいつら持ってこなあかんから。
そうなんですよ。持ってきて。
そいつら。
特にそのね、異性を投入するっていう。
ああ、はあ。
ちょっとね、見てみたいんですよ、
ね。ああ、できそうではありますね、ちょっとね。
Bカフェでやりましょう。
B カフェでやったら、自爆するで。結局、あれそれ酢豚じゃねってなるから。
そうやな。
いやー、でもそういうの楽しいですね。それいいな。
うん。
やっぱ強がっちゃってる男子ボードゲーマー、いいですよね。
まあ、
可愛いですよね。そう、うん、いいなって思います。
はい。というので、2週目終わりましたね。
はい。
はい。
まあ、みんな油乗ってきた感じもあって。
うん。
はい。
てかてか。
てかてか。ということで、ちょっと3週目行ってみましょう。
はい。
はい。
3週目はですね、じゃあ私から行きます。
はい。
まあね、最近コロナもあって、だいぶ、まあこういったケースなくなってきたなって、まあ平和になってきたななんて思うんですけれども、まあ以前はですね、ちょっとした勧誘とか、マルチガーとか、
確かに。
ありましたやん。
ま
あそういったものに関連する説で私が提唱するのは、ギャルが何人かいて、あとはもっさりした男のボドゲ界は、マルチ説。
言ったことないから。
まあ。おいおい、何言い出したや、もみって思われるかもしれないですけれども。いや、
それな。
実際に浴びた件ですね、これは。
怖ー。怖ー。
まあ、とある会に誘われまして、うん、で、大勢でこう遊んでるよ、みたいな。え、それ男女どれぐらいでいんのって言ったら、もう、女子が多い、みたいなこと言われて。え、なんか写真とかあるって聞いたら、あの、Facebook に上がってるからって言われて見てみたんですよ。
うん。
そしたらもう、みんな整ったギャル。うん、見たこともない。ボードゲーム界隈って大体ツイッターアカウントとかで、ほら。
はいはいはい。
お互いにちょっとした交流あるじゃないですか。うん、もうそこに、全然見たことない人たちがもう、うわーって綺麗どころがいて。
はいはいはい。
で、やっぱ後々分かったのが、そこは結局勧誘系だったという。まあ行かなかったですけどね。
逆に、なんでその男子はもっさりしてるんでしょうね。
ですね、結局分かりやすい手で、ハニートラップみたいなもんですよ。
あー、そっか、女の子餌にみたいな。
そう、女の子がいるところに男の人は寄るので、その女性はやっぱり、自分の手のかかった、例えばキャバとか、まあ、お水関係の人呼んだりとか、あと、まあ、仕事のないコンパニオンの方呼んで、で、ボードゲーム私あんまり詳しくないんですっていう風に、もう、指導してあるわけですよね。
なるほど。
で、いざ、その、行くと自分みたいな男がこんなになんかモテてるような感覚っていうところでハマっていくわけですよ。これはでもボードゲームに限らず常套手段で、例えばやたら誕生日会を開いてるまあ集団だったりとか、あとアニメ同好会と見せかけてそういうパターンとか、
なるほどね、オタクの集まりに可愛い女子をぶち込む。
んでより逆かな。可愛い女子を用意したところにオタクをぶち込むですね。
なるほど、なるほど。
違った。
そうなってくると、結局、その中で人間関係が一応うっすらできていくわけですよ。
うん、
これがね、実はマルチとかそういった勧誘の手口なんですけれども、1回目とか2回目では、そういった部分は見せないんですね。で、そのグループの中で、だんだんと人間関係ができてって、この子が好きだなとか、あ、こういうとこすごいいいなって、っていう風に思い出して離れれなくなったところを、行かれるパターンがありますんで。
なるほど。
なので、やっぱり、このゲーム会行ってみようとか、こういったカフェでやってる会とか行ってみようってなったら、まずはそういったところを調べるのは大事かなって私は気をつけてます。
なるほど。ためになりますね。
まあ、ためになるというか、
まあ、
一部の人に怒られそうだなとは思いますけれども、なんだかんだでやっぱ世の中ってそういった商売されてる方いらっしゃるんで、皆さんもその甘い蜜、何もしてないのにやたら女の子にキャイキャイされるって本当ない。
普通は、まあ、
そう。普通はありえないんですよ。でも、意外とね、そこの空間に行くと、普通って思えちゃうようにできてるんで、気をつけた方がいいですね。
ためになる。
そういうのはどういうとこから引っかかっていくんですか？ツイッターとか。
ツイッターはね、逆にあんまり出さないですね、そういうのは。足がついちゃうんで。
確かに。
もっとこう、口コミとか、Facebook のその限定グループとか。
はいはい。
で、よくあるのは、そのボードゲーム会に来てる方が、そのボードゲーム会でやっぱ勧誘して、で、そのまま引っ張ってったところが、そのなんかやたらギャルがいる場所とか。
なるほどね。
そう、間接的にこう、行くんですよね。
はいはい、はい。
だから、
その場所自体が悪くなくても、なんか悪い人が混ざってる可能性はあるよね。
可能性もありますよね。だからあんまりね、やっぱ今って皆さん賢いんで、その、もう、募集します、で、それはマルチの会ですなんてことは当然ね。まあ、すぐ摘発されちゃうからやらないので、
はいはい、
そこら辺は、まあそういったちょっと口コミとか、周りのその流れの中で潜んでるって形でしょうね。
気をつけます。
はい。という、まあまあ、あくまで私が経験したものなので、まあ、一概に全てがそういうことではないと思いますし、あと、うちのゲーム会も、女の子やたら来てくれてますけど。
そうだよ。
そうなんですけど、あれは決してコンパニオンではないです。
はい。ギャルじゃないからね。
まあ、そういったちょっとね、危険な説を唱えてみましたけど。はい。では、続きましては、りにょりさんです。
はい、ですね、ボードゲームからちょっと離れます。
お
マダミス女子がメンヘラ説。 いや、マーダーミステリー最近流行ってるじゃないですか。まあ、だから確かに、ね、ボードゲーム界隈からも、はいはいはい、まあ、謎解きとかの界隈からも、脱出ゲームとか、人狼とか、いろんな界隈から、まあ、マーダーミステリーをやろうって言って集まってくる女子はいっぱいいると思うんですけど、
はい。
はい、そのうち、8割はメンヘラです。
8割
いやー、これで。
ちょい減るかな、もうちょい減るかな、6割。う
ん、怒られるで。
怒られるで。
でもね、私も実は1個ね、今回は言わないでおこうって思って、ってたんですけど、提唱しようと思ってたやつが、あの、マーダーミステリーと人狼ばっかやってる女子は性欲強い説っていうのを、
はい、言ってよ、それ提唱してよ。
いやいや、言ってよって。いや、控えるぐらいやっぱやめとこうって怒られると思って。
そんなことない。
なんか癖が強いですよね、人狼好きな方とか、
マ
ーダーミステリーっていう風になってる人たちは。
そうなんですよね。
まあ、メンヘラってどっからどこまでがメンヘラかは難しいですけど、確かにちょっと固執して推理ゲームとか相手をこう攻めたり嘘を見破るのが好きな人は、はい、そういう方は確かに多いですね。
この間、マダマーケット2021大阪っていうイベントに行ってきたんですよ。
はいはいはいはい、なんなんですか、そもそもマダマーケットってどういったものなんですか、
うん、なんか長靴さんっていう高槻のマーダーミステリーの店舗さんが、まあ、主催してはって、ね、うん、まあ、会議室みたいなところを貸し切って、マーダーミステリーをたくさんやろうみたいな。
へぇー。
もう同時に11択とか立ってたんですけど、無料の公演もあるし、有料の公演もあるし、みたいな感じの、まあ、イベントだったんですよ。
うんうんうん、
はい。で、そこで、まあ、話をしてたときに、ちょっとノリで、そこの男の子が女の子に対して、この子メンヘラやからな、みたいな話をしてたんですよ。
うん、
で、それで、まあ、女の子もなんかまんざらじゃない感じで、うん、そうなんです、私メンヘラなんです、みたいな。でもそれは、
言われるのが好きなんだ。
そうそうそう、なんかポジティブでいいなって思ったんですけど、
うん、
で、後々別の子と話をしてた時も、それは関東の方の、まあマーダーミステリーの店舗の子やったんですけど、
うんうん、
その子もなんか開口一番っていうか、話し始めた途端に、いや、私実はメンヘラで、みたいな。
いやいや、どんな回で？
いや、マジで。
厚生施設。
その回で、2回もメンヘラっていう話を聞いたので、いや、これはやっぱメンヘラ多いちゃうかなって。
なんかメンヘラなんですって自分で言う人ってやっぱメンヘラなんですかね、うん、なんか自分で例えば天然なんですとかって言う人って、
はいはいはい、
天然なのかなとか、
まあ、ちょっと構ってほしいなとかいうのはあるんかなって思いましたけどね。
まあでも軽症な方でしょうね。
そうそうそう。
ガチのメンヘラってやっぱそういうの言われたくないっていうのはあるかもしれないから。とはいえ、まあ確かにな、思い当たる節はいくつかありますね。
まあ、一つ聞いた話で面白い話があって、
はい、
マーダーミステリーって今多分100とか200ぐらいシナリオが今あるんですよね。で、それぐらいやってる人たちっていうのは、言うたら、どうしても構造、マーダーミステリーっていう構造上、似てる部分がやっぱ多くなってくるんですよ、やればやるほど。
ああ、似たような構造の作品が。
そうそうそう。で、システムでやってる子っていうのは途中で、まあ、あんまやらなくなるんですよね。
まあ、飽きちゃうわね。
システムがないから。じゃあなんで続けてるのかっていうと、変身願望が強かったりとか、演劇として楽しんでる人、ロールプレイを楽しんでる人っていうのが残るんですよ。
なるほど。
そう。だから、そういうちょっとロールプレイ、変身願望が強い子って、っていうのが残るから、そういうふうにちょっと癖が強かったりとか、そういう子が残るのかなって僕は思ってるんですけどね。まあでも、ポジティブに好きやから、別になんかこう誰かを傷つけるとかそんなになくって、だからまあ個性的ではあるかなと思います、
ね。逆に言えばですよ、メンヘラな方も楽しく遊べるコンテンツなんやって、っていう。
そうなんですよ。
うんうん、
でもまあ、私らが、なんか、もみさんとかの年代が捉えてるメンヘラと、今のメンヘラは多分ちょっと変わってきてるんですよ。
あ、そうなの、やっぱり。そんな気がしてたの。
そうそう、継承メンヘラっていうか、だから、自称メンヘラっていうか、そういう人たちはやっぱ増えてきてて、かまってちゃんみたいな、かまってほしいんだっていうことを、まあ、メンヘラって言ってるのかなって思ってますけど、私は。
ファッションメンヘラ的なノリでやってる分には全然まだまだいいですし、私メンヘラなんですって言ってるうちはまだいいんですけど、本当のメンヘラってそんなもんじゃねえぞ ていうね。
なるほど、なるほど。私が知らないだけで、いろいろあるのかもしれないですね。もっとね。
そうですね。
30代になってからのメンヘラっていうのは、なんか自分で言わなそうですよね。
そうです、そうです。やっぱ、その自分のスペックを落としてるっていうのに、もう分かってる上でなんで。まあ、ちょっとね、怖い話になってきたんで、次行きますか。
怖い、怖い。怖い、怖い。
はい。
はい。では続きまして、さきこさんです。どうぞ。
はい。なんか、ボードゲーム界隈の、ちょっとなんか、お偉いさんみたいな立場の人は、うん、iPad を見ながらボドゲーをする。
なるほど。
おもろいんじゃないですか。もうちょっとこの話は聞きたいですよ。
そうですね。確かに。
どういうことだってなりますもんね。
まあ、そんなに大量にそういう人に会ったわけじゃないんですけど。
はい、大量に。
まあ、私がすごくこう、親しくって出会った人とかじゃなくって、はいはい、まあ、友達の会に行った時にいた人っていう感じなので、で、あの人、あそこの人なんだ、みたいな。あの会社の人なんだ、みたいに、私がなんとなくわかるレベルのボードゲームの、その、ね、会社の方が来ていて、なんか、名札を下げている、しかも。
はい、はい、はい。
で、名札を下げて、なんかこう、ちょっとワイシャツっぽい感じで、なぜかボドゲをしていて、で、その人が、なんとかパンっていうゲームを一緒にしたんですけど。
なんとかパン？
それをしながら、うん、iPad を机の脇に置き、なんだかこう意味ありげにこう仕事のチェックみたいのをしてますよ、みたいな。自分の番が来るまで iPad と仕事をしていたっていう。
はぁ。
いや、なんか変わってる人だなって思いながら一緒にゲームしてました。
わー、でもそれプレイスタイルとしてまずね、周りの人にもちょっとした配慮ない感じもしますけど、まあ、どうなんでしょうね。まあ仕事に追われてたか、
それはもう iPad ちょっと取り上げて見てみないとわかんない。
いやいや、取り上げてみて、もし何も書いてなかった時、ゾッとしますよ。
ちょっと Twitter みたいな画面見えたんですよね。
あほなあかんわ。
ほなあかんな。それはもうちゃうやろ。
ちゃうな。
なんかその光景が面白すぎて、ちょっとなかなか忘れられない
。でもね、コミュ障なんだと思うわ。
はいはいはいはい。
なんか、見ながらやって、らないと、ね、その人たちとコミュニケーション取れないから、ちょっと自分自身を保てないのかもしれない。なんか、そういう意味では、坂井隆之介さんも、
うん、
なんかすごくこう、ね、メディアに出て、ガンガン自分を売っていくタイプじゃないですか。けど、ものすごいコミュ障じゃないですか。
あ、そうですよね。あの人実はコミュ障ですよね。
めちゃくちゃ内気じゃないですか。で、まあ、iPad じゃないけど、それに近いこととかするわけですよ。
はい。はいはいはい。
俺、今忙しいけど相手してるみたいな。
あ、なるほどね。
もうね、それがね、もう。
そんな感じです。
もういい、かわいいって、よしよしよしよしってした。
かわいい、わかる。
そんな無理せんでええねんでって、私も同じような人間やからそんないいんやでって思うんですけど。
かわいいおじさんだったんですね、きっと。
まあ、でもそういう目線で見てあげれたら大人ですよ、さきこさん。
ああ、大人にならなきゃ。で、なんかやっぱ、ちょっとお偉いさんだったので、やっぱこう名札までつけて、ボードゲームの人ですよ、みたいな雰囲気でいたので、なんとなくね、なんかこう。
ああ、まあ一緒に宅にいる人は、そうそう、はい、話しにくいですね、その人と。
そうですね。何やろ。
注意しにくい。
で、私はまだ、なんかもうボードゲームいっぱいやってるし、なんかいいんですけど、なんかあんまりやったことないけど、頑張ってなんとかパンやってるよ、みたいな感じの人も二人ぐらいいたわけですよ。その宅には。なのでなんかちょっと微妙な気持ちになっちゃったんですよね。
まあ、あとなんとかパンが未だに分かってないんですけど。
分かんないですか？バサバサ。
ウィングスパン。
ウィングスパンかよ。なんとかパンっていう必要ないやろ。なんでやろ。
ちょっと特定されちゃうかな。
いや別にええやろ。何言ってんの？
パンで分かるやろ。
パンで分からんよ。ピピタパンかな。
なるほど。
まあでもそういう、ほら、なんていうの？スタバ行ったら、やたら MacBook 開くやつっているから。
仕
事してるふり。
そうそうそう。まあこういうのにね、ついついこう、溺れがちなね、オタクというかね、オタク卒業生って言いますからね。そこはもう、咲子さんの優しい心で包んであげてください。
わかりました。
もうすぐさま机から iPad バーンって。
包んでない、包んでない。
バーンって落として。無理せんでええよバーン
はい、今はゲームに集中しようねーって言って。
学生
優しい。優しい。
ちっちゃい子に言うかのように。はい。はい、では続きましては、酢豚さんです。
まあね、まあ、僕らの特にボードゲーム界隈で、まあ、たまにツイッターに上がってくるのは、老害っていうね、単語を一度や二度は聞いたことあるかとは思う。
ありますね。
まあ、僕らもね、まあ、30後半とかになってくるとね、まあ、ちょっと老害についてはちょっと気ぃつけなあかんなとか、まあ、冗談とかでね、まあ、俺も老害やからみたいな、たまに言っちゃったりもするんですけれども、まあ、今回持ってきた説はですね、自分で自分を老害と豪語してる人、他人から言われるとムッとする説です。
あるあるある。あるわ。
もう俺老害だからさ、はいはいはい、こんなこと言っちゃうんだよね、とか、うん。たまにね、ちょっと自慢げにツイッターとかで言ってる人に対して、実際あって、自分老害やんなって言ったら、絶対ムッとすると思うんですよ。普段自分から老害ですって言ってるのに他人から言われるとムッとするっていう、これなんか不思議やなと思って。
いや、これはね、不思議でも何でもないですよ。
お、その心は。
これはもうだから自虐ですよね、自虐。
うんうんうん、
私が例えばハゲネタを言ったとしてですよ。
うん、
で、そんなんね、やっぱみんなに言われたくないから先んじて言ってるみたいなもん
だ、ね、
うん。そうそうそう。まあそういうのが読み取られて逆に寒くなるから私はそういうの言わないですけど、基本的には。
うんうん
けど、まあ、そうやって老害だよって自分で言う人は、もう完全にそういった、まあ、AT フィールドを出してるんでしょうね。
なるほどね。後から言われないように。
でもそれって自分が老害やって分かっとるってことですよね。
そうでしょうね。まあ、誰かに言われたことがあるんでしょうね。
まあ、半分冗談のつもりなんじゃないですか？そんなことない。実はそんなことないと思ってるけど、まあ、そういうことで、ちょっと半分冗談みたいな。
あとね。
否定してほしい。
あ、そう、そうなんですよ。否定してほしいから言ってるのもあるでしょうね。
それはそうかも。いや、そんなことないですよ、みたいな。
そう。
まだまだ大丈夫ですよ。
でもそう言われると思ってたところで、あ、確かに老害っすよねって言われたらもう、何？何？ああ
生まれたいと。
答えはね。いやけど、実際その人が老害である確率はかなり高いから、
あ
難しいなって思うんですよね。
確かにそうですね。
うん
まあ、そういった意味で、なんか、老害センサーみたいなの欲しいですね。アニメサイコパスみたいに、こうなんか、銃口を向けたら、ローガイドみたいなのがピッピッピッピッピッって出て、65みたいな、お、結構ローガイっすねみたいな。
何
?65!
なるほどね。
でも、タコからこうやって連れて行かれるんです
。銃口向けられた瞬間、数値出て、その瞬間出て行かされる。
そうそうそう。もう大転す。
そう。まだ何もしてないのにいやいやいや、かわいそうや。めちゃくちゃかわいそうやろ。
いや、でも、老害メーターが反応してるから。
はい、という感じで進めてきましたけれども。
はい。
はい。
はい、じゃあ、ちょっとおかわりタイムに行きましょう、おかわりタイムに。
おかわりタイム。
は
い。
おかわり。
まだ、これ言いたいんやって人がいらっしゃれば、ぜひね。
あー、他いないですか？僕は結構考えてきたんで。
お、聞きたいです。
じゃあ、いいですか。
お、じゃあ、酢豚さん。
はい、まあね、まあ、B カフェではないんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱ、いろいろボードゲームカフェの関係者とかに話聞いてると、
うん、
まあ、出禁と言われる人たちがいるんですよね。
いるらしいね。
で、まあまあ、どういう人らかっていうと、やっぱ空気が読めないっていうのが一番の根底にあると思うんですよ。うん、
はいはい。
出禁っていうのは。声を荒げてしまったりとか、人の心を汲み取れなかったりとかで敵になるんですけど、まあ、それでですね、僕が、それに関する説というのがですね、全員出禁経験者だと逆に宅成立する説。
いやいやいやいや、その奇跡のレンジャーみたいなやめてくれよ。何それ。
全員出禁経験者だと逆に宅成立する説。
しねえだろ。
ていうか、
見てみてよ、そんなの。
ねえ、どうなるのか。
いや、もうスーサイドスクワットっすよ。
いやいやいや、
自殺部隊や。どうなるんだろう。
いや、見たことないやろ、それ。
なるかもしれないですね。
見たことないんですけど、もうみんなもう好き勝手やるわけじゃないですか。
はい。
で、もう周りがどう考えてようが、どう言おうが関係ないコーラーなんで、ヒトラーなんで、
はいはいはい、
もう逆に、おのおのが好き勝手やって、
いや、ならねえだろ。 めちゃくちゃ喧嘩なると思うよ。
いや、なんか見てみたいんですよね。
じゃあ、ツイプラで集めよう。その、北京経験者集まれ。
いや、バカバカバカ。何を言ってんだよ。
集めてみたいわ。
結構夢あると思うんですけどね。
確かに夢はあるね。
ね。
ロマンの塊やわ。
絶対主催はしたくないですけど。
そうやな。
遠いところから見たいんですよ。
うん。確かに。でも、出来になってるやつ、癖強いから、癖強いやつは癖強いやつとは噛み合わないんだけどな。
あー、確かにね。
まあ、それも見てみたいっていうのありますよね。
全員血まみれで倒れてるかもしれないですよ、ドア開けたら。
そう。てか、ボードゲームできるんですかね。そもそも1ゲームで。
できない気もするな。できない気がする。
あー、確かに。まず、その、ゲームを選ぶとか、それにしようって決める時点で揉めそう。
え、でも、日本の出禁者ってどういうタイプが多いんやろ、うん、
あ、まあ、まあ、確かに暴れるようなタイプは少ないと思う。
まあ、あれですね。その、私の知ってる範囲だと、自分のやりたいものばっかり優先するし、ちょっと女性に、ちょっと強気に当たる人とか、うん、強引な人とか、
うん、
初心者潰しに行く人とか、まあそういう人が出禁のお店がありましたね。
ああ、でもそれを判断するの難しいよね。文句出たとか。
それはと思うわ。やっぱ、男性が多いんかね。女性で出禁ってあんま聞かへんや。
いや、女性でもいますよ。
そうですね。
そうなんです
ね。
まあ女性の場合はどちらかというと、そう、人間関係の揉め方みたいな、だから、表面的なものっていうよりは、もうちょっと内情的なものが絡んでしまって、みたいなケースは聞きましたけどね。
まあ、確かに男の子のケースでも、働いてる子がなんか元カノで、その子のストーカーじみた。
うわぁ激烈やばいじゃん。
ありましたね。
あれちゃう、なんか各お店でさ、代表の出禁の人を集めてさ、戦わせる、なんかバリアブルジオみたいな。
出禁トーナメント。
そう、出禁トーナメント。
めちゃくちゃ見て。
全員にちゃんとユニフォーム着せて、
うん、
戦うみたいな。
その時だけは応援するよ、自分のとこ。行けっつって。空気読むなって
。それ栄光に輝いても全然嬉しくないから。
めちゃくちゃ不謹慎だ。ダメ、これ怒られるよ。ダメだよ、ダメだよ。
みんなでね、ルールを守って楽しくボードゲームはね、やらない、ね。
そうですよ。はい、これ、ちょっと面白おかしく言ってるだけで、これはアンチテーゼでもあるわけですよ。
そうです。
そういうね、風にならないようにしましょうってことですから。
そうです。
皆さんも気をつけください。
は
い、
気をつけます。
そうですね。
はい。
はい。じゃあちょっとおかわりさらに私言っていいですか？
あ、どうぞ。
はい。
まあ私が四つ目に紹介したいものはですね、まあゲーム遊んだ時に、こう初心者が来てくださって一緒に遊んだ時に、当然ね、リニョリさんも聞くと思うんですよ。
うん、
面白かったとか、今日どうだった、うん、みたいな。
確かに確かに。
そういった時にある説なんですけれども、
はい、はい。
どのボードゲームが特に良かったって聞いて、全部面白かったっていう人、ボードゲームにハマってない説です。
あー、なんか特定の作品をあげない。
あげられないというかね。
これ私も山のように経験してきてますけど、今日これやったよ。そしてその次これやったよってこう一回振り返って、んでどれが良かったって言っても、あ、全部面白かったですっていう人は、まあボードゲームにはハマってくれてない。だからもう来なかったり、まあ来てくれるけど、あくまでこう、みんなで賑やかにしてるから来てくれてるんであって、ボードゲーム自体に沼に使ってるわけではないっていうパターンが多いですね。
そういう人たちって2回目読んだらどうなるんですか？来てくれる？
みんな行くなら行くとか。
ああ、そっかそっか。メンバーによるとか。
だし、まあ、まあ、ずっと同じやっぱ感想っすよね。どれもいいね、みたいなぐらいで。
きっともみさんだから、いろんなタイプのボードゲームやってるはずじゃないですか。なので、どれかしらが刺さったり、知ってるはずですもんね、なんとなく。
そう、あってほしいですけどね。やっぱ、正体陰徳もやるし、パズル系もやるし、で、お絵描き系もやって、ちょっと難しいものもやって、みたいなコースでやったときに、全部って言われた、まあ、多分、ちょっとした優しさもあると思うんですよ。まあ、だから、いろんなもの紹介されて嬉しかったから、こう、つつけがたしってことで、言っている場合もあるんですけど、結局でもね、その人を立てれるぐらいのまだ精神性だったらね、まだハマってないですよ。もうボードゲームにがっつりハマった人ってやっぱサキコさんを代表として頭ラリってくるから、もうなんか
のよう
にあーってなって、
代表
ねー ってなるわけですよ。
うんうん、
そういう意味でまだ人へのそういう対応ができる時点でまだハマれてないなっていうところで言うと、私は全部面白かったって言われたら、ちょっとしょぼんってなっちゃうんですよね。
ああ。じゃあなんか一個あげてねって、絶対なんか一個あげてって言っとこう。
ど
れが、
そう、
どれが面白かったって聞かれたら。
あ、じゃあもう、あれにしよう。プリントアウトした A4 用紙に、どれが面白かったかっていうレテンを引くやつにして。
いや、まあもう。
アンケートね。
下記から一つだけ選べって。
そうそうそう。二つ以上選べないシステムに。
システムにしないと。
え、ここにおるメンバーって、やっぱ全員初めてボドゲやって、うおーってなって、で、やっぱこうなったんですか？
ああ、でも遊んで楽しかったではなく、私は妄想で好きになりましたね。
どういうことですか？
妄想。
これをやったら一体どんな気持ちになるんだろうみたいな感じで、どんどんどんどん春99さんの動画を見てハマりました。
すごない？
すごいな。
え、すごいやん。春99さんのパワーもすごいけど。
うん、
え、やる前から動画見てハマってたの？
ほとんどそうですね。
レアケース、
レアケースですね。
めちゃくちゃレアケースだと思う。
レアケース。いやー、春99さんが聞いてくれてたら喜んでますよ。
うーん、
わあ、すごいな。ホラボドもそっくりたいですけどね。
ホラボドも、実習中の行きのバスの中で聞いてたんですよ。で、ああ、ボードゲームこんなに好きな人がいるんだと思って、それでもっと好きになりました。
あら
ー。2番目に上げてくれました。
ありがたいです。2番目ですよね。
でもこの前、職場の人を家に呼んで、4人でボードゲームをしたんですよ。
うん、
でちゃんとこうコースを決めて、最終的には宝石のきらめきとマチコロをやったんですよ。うん、
お、いいじゃん。いいチョイス。
で、ここら辺がいいかなと思ったら、やっぱ最終的には宝石のきらめきが一番面白かったって言ってくれたので、
も
うそういう風に言ってくれるってことは、これから先もボードゲーム好きになってくれるなと思ったので嬉しかったです。
まあ、やっぱね、そういうところにね、落ち着いてくれるのがいいですよね。で、宝石のきらめきだってなったら、うん、じゃあ宝石のきらめき好きな人向けのゲームをね、うんうん、またね、いろいろチョイスできるし、
うん、うん、
まあいろいろなやっぱ傾向ってあると思うんで、そのプレイヤーの癖とか、まあ好き嫌いとか、うん、得て増えてを知るっていうのはやっぱボードゲームを一緒に遊ぶ上で、うん、まあ大事ですよね。やっぱ仲間になっていくんで、うん、でもまあそういった仲間になっても二人っきりになったらめちゃくちゃ気まずいと思いますけど、うん、結局ね。
結局ね。
結局ね。
何年経っても、ね、
何年経ってもそらもう。まあそんな感じで。
はい。
はい。
他ありますか？
はーい。
お、りにょりさん、さらにおかわり、
はい。
どうぞ。
はい。これはぜひ、まあ、カットしてください。
カットで終わるかな？はい。
はい、ツイッターの話です、また。
うん。
はい。裏赤あるボドゲ女子は派手髪説。
やめろ、バカ言うんじゃない、やめろ。
いるじゃないですか、あの人とかあの人とか。
やめろ。絶対カットしてるし。はい、はーい、ということで、
はい、
いやーもうまさかの内容だったんで、フェードで消えて戻ってきましたけど今。いや、危なかったですね。
ね。
大やけどでした、大やけど。
ダメか。
ダメ、ダメです。ダメです。
一生懸命調べてたのに。
一生懸命調べて。いや、やめなさい、そのダメがそういうやつかな。ダメダメダメダメもう。闇深いんだから。ボードゲーム界隈の人たち、結構やっぱ闇持ってますから。
はい。
私たちもそうですけどね。
うん。
うん。まあでも今回の企画、面白かったですね。
ね、まだ僕、弾ありますからね、いっぱい。
あ、お、これは第2回、第3回やろうかな。私もまだまだありますから。
うんうん、
はい、そこら辺も紹介したいんで、これはもう恒例企画にしていきましょう。
うん、いいと思う。これは面白い、うん。また人も違えば結構いろいろ出てくるやろうしね。
確かに、他の人の説も聞きたいですね。
うん、でもちょっとリニョリさんはエッジが効きすぎっすね。
じゃあ、ちょっと先を丸めてきます。
いや、いいですけど。いいですけど。
メガネ。
そういうのも込みで面白いけど。
はい。
はい。まあ、さきこさんどうでした、今回。
やっぱボードゲームのことを考えるだけで私は幸せなので、
うん、
とっても楽しかったです。
いやー、そうですね。将来はボードゲームと結婚すると豪語してますからね。
そうですね。
エンジェルだなー。めちゃめちゃ可愛い。
いやー、素晴らしいことですよ。まあ、ゆっくりさきこさんに出てもらえたのって初だと思うので。
初めてです。
まあ、今回ゆっくりできたから楽しかったですね、こちらとしても。
はい、ありがとうございました。
はい、またぜひ出ていただけたらと思います。
お願いします。
はい。じゃあ、まあ、最後の言って終わりますか。
はい。
おいよ。
はい、今回お送りしたのは、 キャリコのボックスアートの猫がヤムチャに見えるモミ。
腰が痛すぎて爆発しそうなリニョリ。
最近 VR の中で手をビュンビュン振り回しているサキコ。
最近あの炭酸抜くシュポシュポにハマってるつぶた。
いや意味がわからない。意味がわからない。チャオチャオ
チャオチャオチャオチャオ